はい、申命記の、5章を開いてください。今日は7章までを学びます。7章まで学びます。5章からですね、11章までが、大きなこう一区切りになっておりますね。そして12章からまた区切りが出てきますが、5章から7章までを学びます。ここでのメッセージの題は死を愛しなさいということです。この前私たちは1章から4章までのところで、この主に聞くということについて見てきました。モーセが1章から4章までの間でこれまでの旅をしてきたその旅程を話していました。ホレブからカデシュバルネアに至るまで11日しかかからないのにもかかわらず彼らは実に38年も費やしてしまった、そのいきさつについて書いていました。その理由はイスラエルの民が主から命じられたことを背いていたためであるわけですね。そのために青年男子が死に絶えるまで40年という月日が与えられたわけです。そしてモーセも約束の地に入ることができないということが分かり、モーセはイスラエルの民に聞きなさいイスラエルよ、私の教える掟と定めとを聞いて守りなさいというふうに言いました。これがイスラエルが約束の地に入る時の唯一のこの拠り所であり焦点であり最重要な点でありその全てであったわけなんですね。そしてシナイ山で神様が現れた時にそれは見姿がなく見声だけだったというところからですね、この形あるものを作ってはいけないというモーセの戒めがあったわけです。そしてなぜそのような姿をがないかというとですね、この見声ですね、御言葉、神様との関係というのはこの御言葉によるものなんだ、言葉によるものなんだということを学んでいきました。そしてモーセは5章から具体的に守るべき掟定めについて話していきます。一節です。さてモーセはイスラエル人を皆呼び寄せて彼らに言った。聞きなさいイスラエルよ、今日私があなた方の耳に語る教えと定めと、これを学び守りを行いなさい。また聞きなさいイスラエルよという言葉が出ています。これ折あのこう節目節目にこの聞きなさいイスラエルよ、そして守りを行いなさいという言葉も申命記においては何回も何回も出てきます。2節、私たちの神主はホレブで私たちと契約を結ばれた。シナイ山ですね、このホレブ。主がこの契約を結ばれたのは私たちの先祖たちとではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのである。ここで言っている先祖というのはアブラハム、イサク、ヤコブのことです。彼らに与えられた契約はこのシナイ山におけるホレブにおける契約とは異なるものでした。覚えているでしょうか。アブラハムに対して、またイサク、ヤコブに対して神様は約束を与えられたわけですね。でその約束を信じることによってその契約が成立したわけなんですね。この星の砂のように子孫が増えるであろうとか、東、西、北、あと南を見なさいですね、これらは全てあなたのものになるですね、そしてあなたは大いなる国民となるとかですね、そのような約束が与えられまして、そしてそれらを信じる受け入れるということによって契約が結ばれているわけですね。で、今度このシナイ山においてはこの先祖たちに与えられた約束に基づいて、あなた方が私がこれから言うことを守り行えばあなたは確かに祝福されるであろう宝の民となるという契約であります。ですからこれがよく古い契約、旧約と呼ばれるわけなんです。イスラエルの歴史を見るとこの契約を彼らは守ることが なかった、破ってしまったのを見ていくわけです。律法を守り行わなかった、神に背き続けた歴史を持っています。そこで預言者エレミアがこの古い契約に代わって神が新しい契約を与えるということを約束されたわけです。そしてそれがイエス様が十字架の上で血を流してくださることによって批准されたわけですね。これが新しい契約の印だとイエス様が言われました。それによって新しい契約は私たちが守る、また忠実であるということによるのではなく、神が忠実に真実を尽くして私たちと結んでくださった契約であります。私たちが不従順である、その不従順を全て神の側で処理をしてくださった契約であります。この新しい契約が今私たちに与えられて、ですからこの深い分析はガラテヤ書をパウロがですねしています。この律法というのは一時的なもので、約束が実現する、このアブラハムに与えられた約束が実現するまでのものだったんだ。キリストが来られた時にその約束、律法の目的は達成された、完成されたんだという話が出てくるわけなんですね。そして次に、主はあの山で火の中からあなた方に顔と顔を合わせて語られた。その時私は主とあなた方の間に立ち、主の言葉をあなた方に告げた。あなた方が火を恐れて山に登らなかったからである。こう書いてあります。主は顔と顔を合わせてイスラエルの民に語られたとあります。でこの顔と顔を合わせてという言葉、前もモーセが神様と顔と顔を合わせて語ったということを聞いています。でもちろんこの顔というのは4章で出てきたように見姿があったわけではありません。そうではなくて、直接この物理的に聞こえる声でイスラエルの民に語られたということであります。しかしここでですね、神様がイスラエルに個人的に近づかれてるんだということを覚えていきたいと思うんですね。この5章においては、また6章7章においてですね、神様がいかにイスラエルの民を恋したって、このイスラエルの民に個人的に近づかれてですね、そして熱いプロポーズをしている、その神様の御心を読んでいくことができるわけなんです。でそのまず初めが、シナイの山において神様が火の中でお語りに実際になられたわけなんですね。そこでイスラエルがこの神様の声を聞くわけなんです。5節の最後から、主は仰せられた。私はあなた方をエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。このエジプトから連れ出したあなたの神主であるという言葉がですね、言葉というかこのエジプトから連れ出された御業について5章6章7章、またその後のところにもずっとたくさん出てきますですね。このイスラエルの民はこれから神様に救われる、贖い出されるのではなくて、もうすでに救い出された、贖い出された存在であるわけなんです。救われるために律法を行うのではなくて、救われたから律法を行うように神様に命じられているわけなんですね。そして神様がここで、私はあなたを私のものにしたんだよということをですね、今ここで話しているわけなんです。ですね。あなたを私の子供にしたんだよ。アダプト、ごめんなさい、これは英語ですね。養子にしたんだよということですね。そのことを今ここで神様がお話になっています。それに基づいて、これから10回を話していくわけです。あなた方は私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなた方の神主である私は、妬む神、 私を憎む者には父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを1000代にまで施すからである。この、ですね、偶像を作ってはならないということは4章で詳しく話されていました。そしてこの愛する者憎む者についてまた後で出てきます。神様は神を愛する者には恵みを施し、憎む者には報いを与えられるということです。そして次に、あなたはあなたの神主の御名をみだりに唱えてはならない。主は御名をみだりに唱える者を罰せずには置かないですね。このように神が神を敬っていくというこの戒めであります。12節、安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。あなたの神主が命じられた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘もあなたの男奴隷や女奴隷もあなたの牛ロバもあなたのどんな家畜もまたあなたの町囲みにいる在留異国人も、そうすればあなたの男奴隷も女奴隷もあなたと同じように休むことができる。で、なぜこのような安息を守らなければいけないのかが次に書いてあります。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕とを持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのであるですね。ここで面白いのは出エジプト記20章に出てくる10回の教えと理由が多少異なっているところなんです。出エジプト記においては主が天と地を作られるのに6日間を費やし、7日目に休まれたがゆえにイスラエルの民もこの日を聖なる日とし休まなければならないという戒めでした。ここではエジプトの地から奴隷であったところから導き出されて連れ出されたから安息日を守りなさい、これが印なんだと神様がおっしゃられているわけなんです。まあ、けれどもですね、ここで、この同じ理由を見出すことができます。その一言は、それを一言で言うと安息なんですけれども、天と地を創造された時も神様がご自分の御業をまだ6日間のうちに終えられていなくて6日間で終わったわけですね。完成したんです。完成したから神様は休まれたわけです。そしてエジプトから連れ出される時にもですね、救いの御業、贖いの御業をエジプトにおいて行われて、そしてあの航海が分かれエジプトの民が死んでっていった、海の中で死に絶えていった、そこにおいてですね、この贖いの技が完成したわけなんですね。このように完成したところにある安息なんですね。それを祝いなさい、それを聖なるものとしなさい、つまり神様が成し遂げてくださった完成された、もうこのそれ以上付け足すことは二度とすることがなく、私たちがすべきことはその御業の中にとどまっていくですね。とどまっていく、行こうって言ってもいいですよね。それが大事だ。また固くたっていくと言ってもいいかもしれませんけれども、その中に生きていくということがこの安息日を持っている意味です。そこでこのパウロがこの安息について話したときにですね、その安息日とかっていうものは全ては影であって、その実態はイエス・キリストですと話しているんですね。イエス・キリストが安息なんですね。イエス様が十字架の上でテテレスタイ、完了したと言われたときにですね、この贖いの技が全て完了したわけなんです。そしてその完了したことが実際に有効であることが復活によって公にされたわけなんですけれども、私たちはこのイエス・キリストが行われたところの御業にとどまっていく、休んでいく、または つもですね、いろいろな言い方ができますけど、固く立っていくということが私たちがこのしていくことなんですね。そしてその中にあってですね、私たちは他の人たちに福音を伝えていくわけなんですね。そして労苦もしていきます。しかしキリストの中にあって安息を保っていくということです。まあ、このことがですね、まあ、何回も話しますけれども、この教会のプログラムとかいろんなものがあってですね、そしてこのプログラムをしてこなして福音宣教のためと言っているわけでですね、そしてですね、この、まあ、確かに牧師の人たちはですね、こう示されてですね、こういろいろと、このやっていくわけなんですけれども、まあ、全体としてですね、このこうキリストのうちに中にあって、そしてこの伝道をしていくというところから離れていってしまう傾向があるわけですね。しかしこのように神様は安息日を敬いなさいですね、聖なるものとしなさいと言われたように、私たちもキリストの完成された御業の中に行こっていく、つまり礼拝ですね、礼拝をしていくということが必要なわけなんです。そして16節、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに、それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。父と母を敬う、その理由が弱いが長くなるためで、そして所有の地で幸せになるためであると言ってますけれども、このことも新命記においては強調されています。長く生きることができ、そして幸せに生きることができるためと何回も言っています。そしてなぜ父と母を敬わなければいけないか、なんで敬うことが長く生き幸せになるかというと、その答えが実は6章に書いてあります。この父と母が子供たちに主の掟と定めを教え込んでいくからです。この掟が長く生きさせる理由になっていき、幸せに生きていく理由になっていきます。まあ、そのことについては後で詳しく話していきますが、そして17節から、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、あなたの隣人に対し偽証してはならない、あなたの隣人の妻を欲しがってはならない、あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。ここもですね、出エジプトの20章と若干違うんですね。欲しがってはならないというのは、隣人の家を欲しがってはならないとなって、隣人の妻というふうに続くんですけど、ここでは隣人の妻を欲しがってはならないと言っています。で、私はおそらくですね、ここにはですね、異邦人のことも含まれるんではないかなと思うんですね。この隣人ということにおいてですね、これから周囲の周辺にいるこの地域の住民、異邦人に取り囲まれていくことになるわけですけれども、この7章においてですね、縁を結んではならないとこのように戒められていますですね。これにちょっとつながるのではないかなと私は思いました。このように10回を神様がお話になった後に次の出来事が起こります。これらの言葉を主はあの山で火と雲と暗闇の中からあなた方の全会衆に大きな声で告げられた。この他のことは言われなかった。主はこれを2枚の石の板に書いて私に授けられた。あなた方が暗黒の中からのその御声を聞き、またその山が火で燃えていた時に、あなた方すなわちあなた方の部族のすべての頭たちと長老たちとは私のもとに近寄ってきたですね。長老たちが近寄ってきました。そして言った、私たちの神主は今ご自身の栄光と偉大さとを私たちに示されました。私たちは火の中から御声を聞きました。今日私たちは神が人に語られても人が生きることができるのを見ました。今私たちはなぜ死ななければならないのでしょうか。この大きい火が私たちを舐め尽くそうとしています。もしこの上なお私たちの神主の声を聞くならば、私たちは死ななければなりません。一体肉を持つ者で私たちのように火の中から語られる生ける神の声を聞いてなお生きている者がありましょうか。あなたが近づいていき、あなたとモーセのことですね、あなたが近づいていき、私たちの神主が仰せになることを聞き、私たちの神主があなたにお告げになることを皆私たちに告げてくださいますように、私たちは聞いて行います。 長くなりましたが、ここで長老たち、部族の頭たちが話していることは、私たちは御声を聞いているのにもかかわらずまだ生きているという驚きであります、ね、火があって、その火によって燃やされるということもありますけれども、この聖なる神ご自身に語りかけられてですね、恐ろしくなって、でも今まだ生きているというその驚きであり、そしてこれ以上語られたらもはや死んでしまうというこの恐れが出てきたわけなんです。神が今直接お語りになっているということをもう一度思い起こしてください。そして彼らがこのような神への恐れを抱いたわけですけれども、そのことを神様は喜ばれているんです。次をご覧ください。主はあなた方が私に話していた時、あなた方の言葉の声を聞かれて、主は私に仰せられた。私はこの民があなたに話しているこの言葉の声を聞いた。彼らの言ったことは皆もっともである。どうか彼らの心がこのようであって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るように。そうして彼らもその子孫も永久に幸せになるように。さあ彼らに、あなた方は自分の天幕に帰りなさいと言え。このように神様はとても喜ばれたんです。いつまでもこのようであって、この心のようであって、私を恐れて命令を守るようにと言われました。このような関係というのが、とても大事なものなんだということですね。これは旧約時代のことだけではないんです。新約においてもですね、神様との愛の関係に私たちが入ってくるところで、これは通らなければいけないプロセスであります。ザーカイのことを思い出してください。このホレブで現れてくださった主なる神が肉体を取ってイスラエルの地を歩いておられるわけです。そしてイチジク桑の木にザーカイが登ってですね、同じように御顔を向けて御声をおかけになりました。ザーカイよ、降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることになっているから。そしてザーカイの家に行った時に、ザーカイは自分の財産の半分を貧しい人に渡して、騙し取ったものは4倍にして返すと言ったわけです。ここにも実は今このホレブにおいて現れてくださった神様と同じ働きが行われているわけなんです。神様の日がありました。これは清さの日ですね。そして神様が御顔を向けられて、御声をかけられて、個人的にですよ、群衆の中からザーカイに対してお語りになったわけです。そしてそのお語りになった声を聞いてですね、ザーカイは自分の汚れが見えたわけです。そしてその汚れを自ら悔い改めて光のもとに行ってですね、そして財産を半分を貧しい人に、そして、騙し取ったお金は4倍にして返すというふうに導かれていったわけなんです。そしてイエス様が救いがこの家に訪れたと言われましたけれども、本当に同じ働きなんですよね。ですね、このようにですね、私たちは、この神様の声を恐れを持って、恐れといっても畏敬を持ってですね、この聞いていき、その中にあってですね、私たちはこの信仰を持っていくことができるんだということであります。このヘブル人への手紙では、恐れ退いて滅ぶものではなく、信じて命を保つものなんだと書いてますけれども、この語られた時に恐れて退くか、または信じて光のもとに行くか、命を持つかの選択が与えられているわけなんです。それでは続けて31節読みます。しかしあなたは私と共にここに留まれ、あなたは私が彼らに教えるすべての命令、掟と定めをあなたに告げよう。彼らは私が与えて所有させようとしているその地でそれを行うのだ。あなた方はあなた方の神主が命じられた通りに守りを行いなさい。右にも左にもそれてはならない。あなた方の神主が命じられたすべての道を歩まなければならない。あなた方が生き幸せになり、あなた方が所有する地で長く生きるためである。このように主は十戒の丘にモーセに続けて掟と定めをお与えになったわけですね。 それからこのイスラエルが所有する土地で守りを行うようにと命じられているわけです。そして次の章に続きます。6章です。これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためである、ね、今度は所有しようとしている地で行うためなんだということを強調しています。それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。イスラエルよ、聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる国で大いに増えよう。ここで言っているのは、神様は今聞いている世代のイスラエル人だけではなくて、その後も所有地の中で生きているイスラエル人、全てのイスラエル人がこの掟と定めの中に生きていくようにというふうに、この言われていることであるわけです。つまりこの掟を言い伝えによって守っていかなければいけない、伝えていく必要があるんだということになります。でこの働きというのはとても大事な働きなんですね。私たちがこの聞いていること、それを自分のものだけにするのではなく、次世代に継承していく、また他の人たちに伝えていくということがとても大事です。新約時代においても初代教会の人たちは人たちの教えを固く守って生きていたとあります。使徒の働きの2章の42節です。でパウロも自分の手紙で、兄弟たち固く立って私たちの言葉、また手紙によって教えられた言い伝えを守りなさいと命じています。つまり人たちの言葉が権威ある霊感を受けた神の言葉であって、その言葉を きちんと守っていきなさいということであります。言い伝えなんですね。で実は私たちはこの基礎の権威、この神様から与えられた権威にまだ服従しているものなんです。その人の権威の中で生きているものなんです。新しい啓示というのはないんです。言い伝えなんですね。でこれがですね、このいろいろとこの新しい啓示が与えられたかのようにですね、話していく人たちがたくさんこの中にはいるわけなんです。けれども言い伝えによって生き、そしてそれによって幸せになっていくわけなんです。私たちも同じなんです。私たちは真理を発見するのではなく、真理を継承していくものなんです。そしてその中に、真理の中に生きていき、そしてその中で幸せ、霊的祝福を保っていくということが私たちに唯一課せられた務めなんですね。これがこのイスラエル人の人たちも与えられていたことであります。そして次にですね、とても有名な言葉が出てきます。ユダヤ人たちの信仰の支柱になっていた御言葉です。よくシェマと呼ばれます。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。シェマというのは聞きなさいという意味ですけれども、ユダヤ人たちはその歴史の中で迫害されても殺されても、この言葉を唱えて決して妥協しなかった、その歴史を持っています。この年老いたラビがですね、この自分の腕がノコギリで切られる時もですね、この言葉を唱えて喜びながら死んでいったという記録さえあるほどです。唯一神へのこの信仰であります。ただここでですね、唯一神には含みがあることを知らなければいけません。私たちクリスチャンは三位一体の神を信じています。ここで唯一神であるわけですけれども、ヘブル語を読みますとこう書いてあります。シェマイスラエル、ヤーウェエロヒム、エカドヤーウェ。ここで、この神という言葉はエロヒムです。エロヒムというのは複数形なんですね。一人なんですけれども複数形です。そしてこのただ一人という言葉はエカドという言葉が使われています。エカド、 これは単語複合単数と呼ばれるものです。一本の手の時の一という言葉がこの複合単数なんです。一本の手の中に五本の指があります。五本の指によって複合、この五本の指の複合によって一つが構成されている。これが複合単数なんです。アダムとエヴァですね、人が妻と一心同体になったの、一心同体の時にエカドという言葉が使われます。これがただ一人で、他にヤハドという言葉があり、これが本当に単数形なんですね。つまり複数の神格を持ちながら唯一の神であるという三位一体の神がここにも掲示されているわけなんです。ここでさらに奥行ってですね、三位一体の神について考えていかなければいけません。それは神様は孤独な神ではなく交わりの神だということです。ご自分で一人で存在されているんですけれども、その一人の中に三つのパーソンですね、神格を持っておられるわけなんです。そして御父と御子と聖霊の交わりがその中に存在するわけなんです。ですから神がなぜここまでイスラエルとの関わりをものすごい妬むほどに持たれようとするのか、またこれが異邦人にさえ及んでクリスチャンに神様が妬むほどの愛を持ってですね、実に御子を死に渡すほどのですね愛を持って近づいているのかというのは、それは神の本質なんですね。神の本質がそれをさせているんです。そこで私たちは今読んでいくところにですね、私たちっていうのはこのそこまでですね熱いプロポーズをされると困っちゃうぐらいですね。後でちょっと話すんですけれども、この選びの民ですね、よく選民思想として批判されますけれども、選民思想というのはですね、後で詳しく話しますが、この優越思想ではないんですね。でこういうブラックジョークがあるぐらいです。ユダヤ人の間に、私たち選んでくださいっていうふうにお願いしましたかあっちが勝手に選んだんじゃないかというブラックジョークがあるほどなんです。神様の一方的なこのアプローチですね、これをなぜ持っているかというと、それを突き動かす神様の動機はこの交わりなんですね。三位一体の神なんですね。それがここで出ている、主はただ一人であるということです。それに対して私たちの応答は五節に書いてあります。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。有名な箇所ですね。イエス様が、この最も大切な戒めとして、この書かれ、あの言われたこの、御言葉であります。この御言葉がですね、私たちが神様に対してこの応答するときに与えら、あの応答のこの動機、全ての動機になってくるわけなんですね。これほど神様が迫ってきてくださるので、このような応答をせざるを得なくなる、または拒否するしかないわけなんですけれども、この私たちは本当に自分自身を激しいほどに捧げていく、婚姻関係と同じです。このその婚姻関係の中ではですね、激しい妬みがあるわけなんです。この妬みって悪い意味の妬みではなくてですね、このガチッと決して話すことができない結びつきというものがあるわけで、そこでなあなあになることはできないわけですね。ちょっと女の人と遊んできたわということはできないわけなんです。そうですね、結婚関係で。けれども私たちが持っている神概念というのはですね、ありがたやありがたやと言ってですね、ああよかったよかった、今日はいいお話を聞くことができたと言って、また違う神様に対してですね、ありがたやありがたやと言っている感じですね。つまり自分のこの何かいいことをしてくれるという、非常に自分が受容的に、受体というか受け身なんですね。 非常に受け身ですね。それはね、何かしてくれるだろうという受け身なんです。しかし私たちと神様との関係というのはそのようなものではなく、自分の自由意志を用いて積極的に神様に取り組んでいくことによって初めて成り立っていく関係であります。次です。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時でも、道を歩く時でも、寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。こう書いてあります。この神を愛するというその過程の中で、このように御言葉に取り組んでいくこの姿があるわけなんです。そして子供たちによく教え込みなさいというふうに書いてある通り、この家の中において子供たちをこの訓練していくことが出てくるわけです。ですから先ほどの父と母を敬いなさいにこのつながってくるわけで、これは新約時代においても同じです。使徒パウロも主の教育と訓戒によって育てなさいと進めているわけなんです。そしてこの具体的にですね、彼らがすることはこの唱えること、また手に結びつけて記章として額の上に置くことだ、また家の門中にこの置くことだということです、書いてあるわけです。これはですね、実際にイスラエルに行くと正統派のユダヤ人、超正統派のユダヤ人とかがですね、ここに額にですねこうつけているわけですね。昔もそうですね、パリサイ人とかやってましたけれども、そしてですね、この家の中に入っていくとちゃんとこう御言葉がですねこの書かれているものがあるんですね。で文字通りここを守っているわけです。ただですね、私たちもですね、心の中に御言葉を豊かに住まわせるということ、ことをパウロはこの最初の3章で言ってるんですけど、ちょっと意味が変わってきます。というのは、新しい契約というのは古い契約とここにおいて違うんです。古い契約は主を知れと互いに教え合ったけれども、もはやそのようには教えないと、このエレミア、神様はエレミアを通して予言されました。律法を心の板に書き記すと言われたんです。これは御霊によって行われる技で、御霊ご自身が御言葉をご自由にこの思い起こさせてくださることによって、内側から神様の語りかけとしてこの聖書の言葉が私たちに生きて働いてくださるわけなんです。だから心に豊かに住まわせなさいというのもそういうことなんですね。よく弟子訓練のプログラムの中で御言葉の暗記、これとっても良いことなんですけれども、プログラムをこなすことで精一杯になってですね、で実際にこの御霊による働きの中に入っていくことがあんまりなされてないのではないかなと私は思うんですね。これは本当に自由な働きであってですね、私も今こうやってよくこの聖書のこのことを教えてですね、どんどん御言葉を引用しますけれども、この私は何かのプログラムとかですね、何かしているわけではなくてですね、この神様に祈りつつ与えられているところのですね、御言葉をどんどんどんどんこう引用していくわけなんですね。ですから同じようにですね、この生活の中で私たちは聖霊様が与えられていますのでですね、このように御言葉が思い起こされていく。そして御言葉を読むときにですね、大事なのはこれは知的なレベルでの問題ではないんだということ、すごいこれ大事なんです。祈りを持って御霊ご自身が私たちに解き明かしをしてくださるんだという、この生きた神様との交わりの中で、礼拝の中で行っていくことなんだということがとても大事になってきます。そして次にモーセはイスラエル、また私たち自身も陥りやすい過ちについて戒めを与えていきます。あなた方の神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかった全ての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これをあなたに与え、あなたが食べて満ち足れるとき、 あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。あなたの神主を恐れなければならない。主に仕えなければならない。皆によって誓わなければならない。他の神々、あなた方の周りにいる国々の民の神に従ってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神主は妬む神であるから、あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを地の表から根絶やしにされないようにしなさい。ここでですね、言われている一つ目の戒めは、忘れないようにしなさいという言葉です。主を忘れないようにしなさい。今この入っていく町々、そこでは自分たちが耕かさなくても実りがあり、そしてこの自分たちが苦労しなくても満ち足れるということであります。これはある意味で神様がアダムとエバに与えられたところの祝福であります。産めよ増えよ地に満たせと言われたところで神様が祝福され、ノアにも与えられてですね、これがイスラエルを通してですね、今この成就しつつあるわけですけれども、このようにですね、この自分が努力しなくてもですね、汗水流さなくても与えられるものだ。しかしそこで危険があるんです。主を忘れてしまうという危険なんです。自分で豊かになった、自分の行いでこれだけのすることができるようになったといって、主ご自身がこれらのものを与えたことを忘れてしまい、思い違いをしてしまうということが起こってきます。で、これは私たちが常に直面する問題です。祝福されると必ず、あ、これは自分の功績によるものだという思いが必ず出てきます。だからこのように戒められているんです。で、コリントビテの手紙の第1でもパウロはこう言いましたね。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったものなら、なぜもらっていないかのように誇るのですかと言っています。そして主を恐れなさい、使えなさい、皆によって誓わなければならないと言ってますけれども、これはですね、一言で言うと全てのことにおいて主を認めるということでありますですね。このいろんなことをした後に付け足しのように神様を覚えるのではなくて、あらゆる場面において主を認めていくということです。何かをするにもイエス・キリストの御名によって行いなさい。神の栄光を表すようにしなさい。そして絶えず祈りなさい。感謝しなさいですね。そして知恵に欠けたものがあれば惜しみなく与えてくださる主に願い求めなさい。もういろんなところの勧めがありますけれども、これが今ここでモーセが言っていることなんですね。全てのことにおいて主を認める。そしてこのことをですね、 主を忘れることをしてしまうと次に行うのは何かというと、神々を求める、他の神々を求めるんです。偶像が必ず私たちの間に出ていきます。神様ではないものを自分の拠り所としていきますですね。ですからここでこの神々に従ってはいけないんだ、そして妬む神である、主は妬む神であると続くわけですね。で、次16節、あなたがマサで試みたように、あなた方の神主を試みてはならない。で、この、マサというのはイスラエルの民が水がない時に水がないと言って文句を言ったところであります。つぶやいたわけですね。そしてモーセが杖で持って岩を叩いて水が出た、その出来事でありますけれども、試みたわけなんです。で、ここでも私たちが陥りやすい過ちがあるわけです。試練にあった時につぶやくという過ちですね。で、これはですね、私たちは試練にあった時に、感謝するか、そしてですね、その神様からの試練を喜んで神様とのさらに深い交わりの中に入っていく選択か、またはつぶやいて苦みを持っていく選択かの2つがあるんです。ですね、これベクトルの問題なんですね。どちらに心を向けるかで神様があとは世話してくださいます。もしこの、試練を神様からの愛のこの訓練であるというふうにですね、受け止めるときにですね、本当に御霊の甘い流れをですね、私たちは受けて本当に深いこの安息の中に行こうことができるわけですけれども、 これがですね、この不平を言っていくということになると心が苦みを持って、この喜びがなくなり感謝がなくなり愛がなくなっていくというふうになっていくわけですね。ベクトルの問題ですね。そして次に、あなたの神主の命令、主が命じられた諭しと掟とを忠実に守らなければならない。主が正しいまた良いと見られることを行いなさい、しなさい。そうすればあなたは幸せになり、主があなたの先祖たちに誓われたあの良い地を所有することができる。そうして、主が告げられたようにあなたの敵はことごとくあなたの前から追い払われるですね。主が正しい良いことを良いと見られることをしなさいということですね。ここ大事です。自分がこう感じるから、自分がこう正しいと思っているから、自分がこう思う、自分がこう正しいと思うということを言っているうちはですね、本当にダメなわけですね。いいですか。主が何とおっしゃっておられるのか、主が正しいと、じゃあ主が何て言ってるのかということですね。でこれよく陥りやすいです。というのはですね、私たち、日本人というか人間はそうですけれども、正しいと思われること、良いけれども神様はこの善悪の判断ではなくて、神様にただ子供のようにより頼んでいき、神様に判断を仰いでいくところにこの決め手があるわけなんですね。ですね、神様の主権を認めていかなければいけないというのがここでの戒めであるわけです。そして次、20節からまた子供たちに教えていくところに入っていきますけれども、後になってあなたの息子があなたに尋ねて、私たちの神主があなたに命じられたこの諭しと掟と定めとはどういうことかというなら、あなたは自分の息子にこう言いなさい。私たちはエジプトでパロの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから連れ出された。主は私たちの目の前でエジプトに対し、パロとその全家族に対して大きくてむごい印と不思議とを行い、私たちをそこから連れ出された。それは私たちの先祖たちに誓われた地に私たちを入らせて、その地を私たちに与えるためであった。それで主は私たちがこのすべての掟を行い、私たちの神主を恐れるように命じられた。それは今日のようにいつまでも私たちが幸せであり生き残るためである。私たちの神主が命じられたように身の前でそのすべての命令を守り行うことは私たちの義となるのである。ここでなんでこのような印と掟と定めがあるのかという子どもたちの質問に対して、このように答えて、エジプトから出てきたということを話したわけであります。このようにですね、子どもたちに教え込みなさいという言葉がずっとこの6章の中に出てきていて、でこれがですね、実は律法が与えられたところの大きな目的の一つでもあります。子どもたちに教えるためにですね、書かれていると言ってもいいかもしれませんね。分かりやすく書かれていると言ってもいいかもしれません。ですから、子どもへのこのミニストリーを私たちしているわけですけれども、旧約を教えるというのは本当にやりやすいんですね。新約を教えるより私は旧約を教えた方がイエス様のことをもっと分かりやすく伝えることができます。それほどはっきりと霊的な真理がここで鮮やかにですね、目に見える形で現れて、何の説明も特にいらないほどですね、この与えられているわけなんですね。そしてですね、このように質問が出るような形で神様というのは印を行われたり、いろんなことを行われるんですね。例えば杉越の祭りの時にもですね、これは一体どういうことなんですかって言って質問によってですね、親が答えていくことによって、どんどんこう知識が進んでいくんですね。家の中で行われるこの祭りなんですけれども、子供が聞いて親が答えて、子供が聞いて親が答えてってこうやっていくわけです。でここでも同じですね。そしてこの掟と定めというのが、エジプトから連れ出されたその素晴らしい御業が与えられていたから、その神様がこの働いて生きておられる、この神がですね、今もこの御言葉を持って私たちにこの迫っておられるのだということをですね、私たちは できるということが分かるんですけれども、私たちクリスチャンも同じなんですね。私たちクリスチャンもですね、イエス・キリストが死者の中からよみがえられた、そして生ける主がおられるんだですね。その主が私が与える戒めはこれですと言ってですね、戒めを与えられたわけですですね。なんでこういうことをしているのか、なんでイエス様のことをこう聞き従っていくのかというのは、イエス様が死者の中からよみがえられたからなんだというところに基づくわけなんです。こうして子供に親が教え込むことについて申し上げました。今度はですね、異邦人を追い払うことについて見ていきます。7章です。あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦の民、すなわちヘテ人、ギルガシ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人およびエブス人のこれらあなたよりも数多く、また強い7つの異邦の民をあなたの前から追い払われるですね。この入っていくときにですね、この彼らはですね、無力な民ではなくて強い民だったということですですね。そして強い民で、主はですね、この所有しますっていうふうに約束されていてもですね、敵は、このいないよっていうことを全く言ってないんです。むしろ強い民がいるんだって言ってるんですね。あなたの神主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。容赦してはならない。また彼らと互いに縁を結んではならない。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子にめとってはならない。彼はあなたの息子を私から引き離すであろう。彼らが他の神々に仕えるなら、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主はあなたを立ちどころに根絶やしにしてしまわれる。むしろ彼らに対してこのようにしなければならない。彼らの祭壇を壊し、石の柱を打ち砕き、彼らの柱状を切り倒し、彼らの彫像を火で焼かなければならない。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の神とされたとあります。このように契約を結んではならないですね。そして容赦してはならない。縁を結んではならない。で、縁を結んだらどうなるかというと、彼らの神々に仕えてしまうことになる。そうすると主の怒りはその神々に対して下るので、あなたたちも滅んでしまうという警告であります。ですからむしろ彼らと縁を結ぶどころか、祭壇を打ち壊して石の柱を打ち砕き、そして柱戸を切り崩し、彫像を火で焼かなければならないと言っているわけです。中間地点はないんです。自分が根絶やしにされてしまうか、相手を根絶やしにするかという、オールアナッシングって言ってるんでしょうかね、右か左かの世界、真ん中がないんですね。いや、これは旧約だから。いや、違いますね。新約も同じです。コリント人への手紙の第2節、不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。で、ここで大事なのは、信者の人たちと一切関わりを持ってはいけないということではないんですね。イエス様は罪人の間におられました。で、ここで言っているのはそういうことではないんです。そうではなくて、神の真理に立たないで、その不信者の人たちと関わりを持っていくということであります。真理の中にいる自分において人々と接していくことです。これは不信者に対してもそうですし、信者に対してもそうです。信者に対しての交わりは、実はこの真理の中における交わりなんです。クリスチャンだから愛し合わなきゃ、受け入れ合わなきゃと言ってるのはですね、おかしいんですね。 ちょっと今のあのことは一体何ですかと言われるかもしれません。しかし真理の中においての自分とともにいるときに初めて信者同士の交わりが発揮されます。もしそれがなかったら、その結びつき一致というのは嘘なんですね。かえって霊的な歩みの中での妨げになってきてしまう、妨げにさえなります。でこれは全ての人ですから、今あのパウロが言ったように不信者の人たちとは当然ながらそうですね。でも不信者の人と付き合えないということでは全くありません。しかし真理を語っていくんです。で真理を語るというのはですね、一言で言うとあなたは死んでいるということをですね知らしめることになっていきます。で根本的に彼らが自分が否定されていくことになるわけです。ですから悔い改めて光のもとに行くか、あるいは分かりますね、迫害するかのどちらかです。でこのことをパウロはここで話しているんですね。価値観を、あの価値観というかこの真理ですね、真理にある自分を保っていかなければいけない。でもしそれをしなかったらどうなるかというと、自分もその人と同じになっちゃうんです。でこれは事実なんです。自分が仲良くしようとかそのように考えているとですね、事実自分はどんどんどんどん真理から離れていって、まさに自分がこうではないと言っているものを行ったりやったり考えたりしている自分を発見します。でこれがここで言っていることなんですね。でそして今ここで聖なる民だからであるとあります。でここで間違ってほしくないのは、イスラエルの民が清いということではありません。聖なる民というのはイスラエルが神様のものとなってしまったということです。聖なる神のものとなったから聖なる民だということです。つまり神様とイスラエルとの個人的な結びつきがあるから、このように相手を根絶やしにしなければいけない、あるいは自分が根絶やしにされてしまうの選択なんです。そして次の話に進んでいきます。主があなたを恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王ファロの手からあなたをあがない出された。ねえ、ここは驚くべき言葉が書かれています。恋したったんですですね、恋をしてしまったんです。で普通恋をしたらって言ったらですね、なんかあのその人になんか可愛いかチャーミングだとかですね、まあ何かいいものがあってですね恋をするわけですけども、その恋をする相手はですね強い民ではなかった、弱々しい民だった。だって70人しかいなかったんですよ。最初家族ですよ、一つのですね。けれどもただ愛してくださったんですね。だからそして先祖たちに、ま、この誓われた誓いを守られるから、それでですねパロの手から贖い出してくださったわけなんです。これが選びなんです。選びというのは何かというと、その人が特別だからということでは絶対にないんですね。これ間違わないでください。なぜかというと、他のクリスチャンじゃない人、未信者の方々が言うなら分かります。この人たちだけが天国に行けるというのか、選民思想はやめてほしいとこう言います。クリスチャンの間でも、なんだよユダヤ人は選民思想を持ってとこう言います。でも先ほど言いましたように、そういうブラックユーモアがあるように、選民であるということはですね、本当に大変なところを通らなきゃいけないんです。もう彼らほどですね、なんでこんなとこ通んなきゃいけないのっていうところを通っていきます。 今もそうです。だから誰が選んだんだっていう言葉が出るほどのものなんです。でこの選民っていうのは何かというと、自分が何にも愛されるべきものが何もないのに、むしろ憎まれるべきものがたくさんあるのに、神が一方的に愛しておられるということです。憐れんでおられるということです。一方的な愛なんです。でこのことが分かるとですね、本当にこのことが分かると、本当に分かると私たちは自分たちの本当の姿を勇気を持って見ていくことができます。自分の罪深さ、汚れ、根本的な過ちですね、問題というのを見ていくことができます。なぜかといったら見捨てられないからなんです。それによって見捨てられないからです。神様の取り扱いというのをこの魂を砕かれながらですね、受けていくことができるわけなんです。主は愛しているから懲らしめるとイエス様が言われました。黙示録に書いてます。愛するものを懲らしめるんです。憎たらしいから懲らしめるんじゃなくて、愛してるから懲らしめるんです、ね、だから根本的なところで自分は選ばれて許されているんだ。でそれは自分が正しいからではなくて、ただ神様が自分を一方的に愛してくださって選んでくださってるんだ。でこのことが分かると、なんとほっとすることでしょうか。そしてそれはですね、選ばれてるから何してもいいんだじゃなくて、逆に選ばれてるからこそですね、聖霊様に取り扱いを受けていただくことができるんだということであります。そして次にですね、あなたは知っているのだ、あなたの神主だけが神であり、誠実、これ忠実とも訳、真実とも訳せますね、誠実な神である。主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られるが、主を憎む者にはこれに報いて主は立ちどころに彼らを滅ぼされる。主を憎む者には猶予はされない、立ちどころに報いられる。私は今日あなたに命じる命令、掟と定めを守り行わなければならないですね。神を愛する者には恵みの契約、これはですね、ローマ人への手紙の8章にあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、ね、神を愛する者には恵みがいつまでも常しえまでもあるんだということです。憎む者には裁きがあるわけです。でこれはですね、新約では違うではないかというかもしれませんけど、そうではないですね。神を憎む者にはですね、呪われよとパウロが言ってますね。第一コリントの16節です。主を愛さない者はアナテマとこう言ってるんです。呪われよ、地獄に行けって言ってるんですね。憎むっていうのはどういうことかって言ったら、そういうことです。ただですね、気をつけなければいけないのは、私たちクリスチャンも本当に神様が憎たらしくなるほどになる気持ちが出てくる時があります。でそれは何かといったら、この自分がどうしようもなくこの解決できない問題があって、それでも神様が言われる、このように言われるという時にですね、もうこう憎たらしくさえもなってくる。でその時に気をつけなきゃいけないのは、これはもはや自分ではないんだということです。パウロはこれはローマ人の7章に言ってるんですけども、それは私のうちに住む罪であって、もはや私ではないということなんです。私たちは霊において神を愛するものとされたんです。だからそのような思いがあってもですね、この霊に従って、神の御霊、霊ですね、霊のレベルにおいて、スピリットにおいてですね、私たちは神を愛するものとされているから、その真理の中に動いていくことによって、私たちの魂も徐々に癒されていくわけなんですね。ここは大事ですね。それによってこう自分と神様との関係においてですね、こう自分で引き離そうとしたりですね、くっつかせようとかっていうふうにしない。これはバックスライドってよく言われますね。この信仰から離れてしまうっていうか、うん、 で、それを起こる原因になってるわけですね。でもそうじゃないんだ、神を愛するものにされてるんだ。だからそこで落ち着いてですね、こう神様のうちに留まっていく必要があるわけなんですね。で、次です。私が、どこかだっけな、それゆえ、もしあなた方がこれらの定めを聞いてこれを守り行うならば、あなたの神主はあなたの先祖たちに誓われた恵みの契約をあなたのために守り、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やし、主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われた地で、主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しい葡萄酒、油、またあなたの群れのうちの子牛、群れのうちの雌羊をも祝福される。あなたはすべての国々の民の間で最も祝福されたものとなる。あなたのうちには子のない男、子のない、女はいないであろう。あなたの家畜も同様である。主はすべての病気をあなたから取り除き、あなたの知っているあのエジプトの悪液はこれを一つもあなたに漏らさず、あなたを憎むすべてのものにこれを下す。あなたはあなたの神主があなたに与えるすべての国々の民を滅ぼし尽くす。彼らを憐れんではならない。また彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたへの罠となるからだ。まあ、このように恵みの契約によって彼らは祝福をされて、そして国、まあ、国々の民を立ち滅ぼすことができる神の契約があるんだということであります。次にはですね、神の力があるから立ち滅ぼすことができるんだということに入っていきます。あなたが心の内で、これらの異邦の民は私よりも多い、どうして彼らを追い払うことができようということがあれば、彼らを恐れてはならない。またあなたの神主がパロに、また全エジプトにされたことをよく覚えていなければならない。あなたが自分の目で見たあの大きな試みと、印と不思議と力強い見てと述べられた腕、これをもってあなたの神主はあなたを連れ出された。あなたの恐れているすべての国々のために対しても、あなたの神主が同じようにされる。あなたの神主はまた、クマバチを彼らのうちに送り、生き残っている者や隠れている者たちをあなたから滅ぼされる。彼らの前でおののいてはならない。あなたの神、主、大いなる恐るべき神があなたのうちにおられるから。このようにですね、これから入っていくところにおいても、思い出してみなさいと、あの全エジプトでなされたあの技を思い出しなさいと言われているわけですね。大事ですね、この戒めは。私たちもですね、この肉の弱さはどのように克服することができるかということをするときに、神がイエスを死者の中からよみがえらせるその力を持っておられるということ、これを思い出すことが必要です。復活の力があるんだということです。死者をよみがえらせることができるんです。私たちは、私たちができるんじゃなくて神様がですね。そしてそのことを思い起こせばですね、こんなもうできるわけないよ、で克服することができない、ダメだとこう言っているそのものでさえもですね、克服することができるんだ、復活の力が与えられているんだということです。彼らの前で、ごめんなさい、22節です。あなたの神主はこれらの国々を徐々にあなたの前から追い払われる。あなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことはできない。野のけ者が増してあなたを襲うことがないためである。あなたの神主が彼らをあなたに渡し、彼らを大いにかき乱し、ついに彼らを根絶やしにされる。徐々に立ち滅ぼしていくんだということです。ですからです、私たちもですね、一歩一歩御霊に導かれていく存在だということに気づかなければいけません。全ての問題が解決するのではない、徐々に徐々にですね、この神様に示されているところを に従っていくんだということであります。 24節、また彼らの王たちをあなたの手に渡される。あなたは彼らの名を天の下から消し去ろう。誰一人としてあなたの前に立ちはだかるものはなく、ついにあなたは彼らを根絶やしにする。あなた方は彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。それにかぶせた銀や金を欲しがってはならない。自分のものとしてはならない。あなたが罠にかけられないために、それはあなたの神主の忌み嫌われるものである。忌み嫌うべきものをあなたの家に持ち込んで、あなたもそれと同じように誠実のものとなってはならない。それをあくまでも忌むべきものとし、あくまでも忌み嫌なければならない。それは誠実するものだからである。誠実されたものを自分のところに持ち込むことは、自分自身が誠実してしまう、されてしまうということですね。神様が葬った罪があります。でその罪をあえて掘り起こして試してみるということはですね、私たちを大変危険な状態に持っていくことになります。ペテロの手紙にはですね、第2ペテロですけれども、そういうことを行ってしまったら私たちの状態は初めの時よりも悪くなるということですね。そう書いてありますね。このようにですね、主を愛していく、また神様から愛されたということからですね、私たちが主を愛していくということですね、これが文字通り真剣なものだということです。真剣、わかりますね、刀ですね、真剣なことであるということですね。顔と顔を合わせて語り合って、御言葉をどんな時にも思い起こし、そして神様から恋慕われていることを思ってですね、そして今見たように、このことごとくこの忌み嫌い、この根絶やしにしていくという、この中に私たちは生きているんだということであります。でなぜかというと、それは神様がここまで交わりを望んでおられるということであります。ですから主を愛しなさいというメッセージ台で語らせていただきました。お祈りします。愛する主を感謝いたします。今このようにして御言葉を学び、あなたがいかに私たちを愛してくださっているかを見ていくことができました。感謝いたします。天のお父様、どうか私たちをこの生ける交わりの中に回復してくださって、そして本当にこのあなたとの交わりがもっともっと親しいものとなりますように、主をどうぞよろしくお願いいたします。そしてこれが御言葉によってますます培われていきますように、どうぞよろしくお願いいたします。私たちが真に固く立って、そしてその中において生きていくことができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。